おはようございます。高原豪一郎です。さて、日本のプロランナーの草分け的存在に有森裕子さんがいらっしゃいます。二つのオリンピックで銀メダルと銅メダルを取った方です。ある時彼女は練習のしすぎで足を故障させてしまいます。その時小出監督はこう言ったそうです。せっかく故障したんだから今しかできないことをやろう。せっかく神様が休めと言ってくださってるんだから、しっかり休もう。どんな状況の時も、せっかくと思えばいいよ。そうすればすべてが力になるからと。今街を見渡すと、すっかりクリスマスの装飾で満ちていますね。せっかくのクリスマスです。ここは一つ、クリスマスの本当の意味を考えてみるのはいかがでしょう。クリスマスとは、キリストの誕生をお祝いするお祭りのことなのです。聖書の中には、このキリストの誕生を誰よりも早く知らされた羊飼いたちのことが出てきます。彼らは御使いからこのように言われるのです。今日、ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ、主キリストです。ここから、三つのポイントで考えてみましょう。第一に、神は約束を果たす神だということです。実は救い主の誕生地は前もって旧約聖書の中に予告されていました。それはベツレヘムという村です。そこは昔、イスラエルの英雄的な王様であったダビデが生まれ育った場所でした。そこでベツレヘムはダビデの町とも言われていたのです。やがて人類を救う救い主は、ダビデの家系の中から、ダビデの生まれ故郷であるベツレヘムで生まれることになると、旧約聖書に約束されていたのです。そしてその約束の通りに、今から約2000年前、イエス・キリストはベツレヘムでお生まれになったのです。そしてこのように、神は約束を守ることによって、信用できる方なのだということを私たちに教えているのです。信用というのは何によって勝ち取られるでしょう。約束したことをどこまで果たしてきたかで測ることができるのです。旧約聖書の中にあるキリスト予言は約300以上あると言われています。そのすべての予言がことごとくキリストの生涯において実現したのです。聖書の神は信頼に値する神なのです。第二に、神は人と共にいることを示すため、人となってこの世界に生まれてくださいました。つまり神様は、あなたと共に、いつでも、どんな時でも、すぐそばにおられることを思い起こさせるために、実際に人として誕生してくださったのです。ところで、アメリカで最も自殺者が出るシーズンの一つは、クリスマスの前後だそうです。人々がとびっきり楽しげに、嬉しげにしている時こそ、いつも以上に孤独を感じる方々がいらっしゃるんですね。ところで、Facebook に今年を振り返ろうという機能があります。これは素晴らしい一年を思い出すために作られた善意の機能です。しかし、ある作家は、その年にお子さんを亡くされたのでした。Facebook にログインするたびに今は亡き娘の大きな写真が現れ、しかもその当時はその機能をオフにすることはできなかったのです。他の人にとっては喜ばしい機能なのかもしれませんが、辛い一年だった人々にとっては悲しみを深める機能になっています。そしてクリスマスもそうなんですね。楽しい時を分かち合える友人や家族を持っている人にとっては喜ばしいかもしれませんが、そうでない人々にとっては一年で一番辛い時にもなりかねないのです。しかし、本当のクリスマスは、神はどんな時にもあなたと共におられるという事実を告げ知らせているのです。この世において私たちは誤解されたり、見放されたり、差別されたり、あるいは見捨てられたりすることがあります。もしそのような目に遭っておられるとするなら、本当にお気の毒なことだと思います。しかし神様は、あなたを決して見捨ててはおられません。神様はどんなことがあっても、あなたを見捨てられないのです。 見捨てられたとあなたは感じておられるかもしれません。しかしその感じはあなたの間違った感情です。神様はあなたの孤独を理解し、そしてあなたと共にそれを経験しておられるのです。第三に、キリストはあなたの救い主としてこの世に来られたということです。あなたを罪とその結果である死から救うために、天からこの世に下って来られました。先日私はとても興味深いレポートを読みました。アフリカの最貧国における経済をどうやったら向上させられるかというものです。プロジェクトチームは興味深く学べる教科書を生徒たち全員に無料で配ればみんな喜んで学校に来るようになるだろうと考えたのです。そしてそれを実行に移したのです。ところが期待されたような効果はほとんど出ませんでした。莫大な費用をかけた割には効き目がないのです。ところが意外な方法で劇的に効果が出る取り組みが別にあったのです。それは寄生虫の駆除です。実は町内の寄生虫はアフリカの子供たちを苦しめていて、学校の長期欠席を生む大きな要因となっていたのです。そこでケニアの子供たちに虫下しの薬を処方して飲ませたところ、なんと長期欠席が 25% も減少したというのです。しかも虫下しの薬は非常に安上がりなのです。プロジェクトを100ドル増やすだけで、全生徒合計で10年分に相当する出席日数が増えたのです。問題は、学校の建物でも場所でもテキストでもありませんでした。体の中にいて子供たちの気力を奪い取っていた寄生虫なのです。これを取り除いてやることがまずはじめにしなければならないことだったのです。この世にはいろんな問題が次から次へと出てきます。貧困も不正も差別もいじめも本当に人間をダメにしてしまうものばかりです。しかしそれらを生んでいる最も根本的な原因は人間一人一人の内側に居座って人間を狂わせている罪なのです。そしてこの罪の最終的な結末は死なのです。そしてこの死の根本原因は神という命のルーツから離れているこの罪にあるのです。キリストはこの罪の駆除のために人となってこの世に来られました。罪を取り除く薬は口から飲む薬ではありません。キリストがあなたの罪をご自分の上に引き受けて十字架の上で永久処分することによって取り除いてくださったのです。もしあなたがキリストをあなたのために死んで墓に葬られ三日目によみがえった救い主として信じるならば、あなたの罪は許されます。いや、すでに許されている事実をその時に受け入れることで自分のものとすることができるのです。せっかくのクリスマスです。どうぞこの機会に人となられたあなたのための救い主、イエス・キリストを信じ受け入れてください。心からお勧めします。